君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
おしゃれな高層マンションはせっかくなら上の方の階に住んでみたいです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は建物の揺れを止める技術を生み出すための実験道具などを体験。振動工学の先生、義歌大機械工学系教授川村正蔵先生の研究室を訪ねます。
先生の研究っていうと揺れる研究。
そうでございますね、はい、
洗濯機がなぜ揺れるかとか、はい、そういうことだったのかと思ってみんなに言いふらしちゃいました。
あ、そうですか、ありがとうございます。
今日は建物の揺れ、
はい、
っていうと地震で建物が、
そうですね、あと風が吹くとやはり建物も揺れますので、はい、まあ、そういうのをどうしたらいいかということを、まあ、中心にお話ししたいと思います。
なんか建物の揺れに対する対策の研究って大概建築都市システム学系の先生、
はいはい、
先生機械工学系ですよね。
はい、そうです。建物の揺れというと、まあ、建物ですので建築と言われがちですけども、うん、振動という立場から考えると建物もそうですし機械もそうですし、まあ、いろいろ振動するものがあります、
うん、
で振動工学という立場から揺れを抑制しようというのがうちの研究室ですね。
あ、それぞれ立ち向かっていく方向があるわけなんですね。
そうですね。で話をしてみますと実は建築の先生と同じようなことをやってたりもします、う
ん、素晴らしいですね。じゃあ建築の先生と一緒にお話をしたりすること、
話をすることもあります、はい、
建物が揺れるっていうと原因はやっぱり地震ですか。
地震の場合がもちろん多いんですが、特に地震ですと大きく揺れます、
うん、
でただし普通の時でも強い風が吹いたらやっぱり揺れていますので、
うん、
あと台風ですね。台風で強い風が吹いた時には揺れます。
か弱いお家
と、か弱いというよりはむしろ高層のビルです。高い建物ですね、
うん、
小さな家はやっぱり地震で揺れることが多いんですが、
うん、
台風による風などだとやっぱり高層ビルが揺れることが多いと思います。
最近流行りの高層マンションとか、
はい、マンションの高層階っていうのはやはり眺めもいいので価格が高いんですね、
うん、
でその振動工学的には地面が揺れると最上階はよく揺れます、
うん、
それは困るわけですよね。住んでる人にとっては
気持ちよくはないですね。
気持ちよくはないですよね。いやこれ振動工学の理論通りですよって言われても困るわけですよねですので、まあ、機械工学であったり、うん、建築工学であったり、
うん、
いろんな先生方、まあ、会社もそうですが、
うん、
いかにして振動を止めるかっていう研究をいっぱいしてるわけです。
いろいろ工夫がしてある。
工夫がしてあります。はい、
その工夫がなければ高層ビルなんかはもっと揺れてる、
揺れてると思います。
大概ああいう高層ビルはそういう工夫がしてある
してありますね、はい、
今日そういうお話、
はい、そうですね。それの比較的簡単な実演もお見せできると思いますので。
実演、
はい、ここ、いやもちろんここにビルがあるわけではありませんから。
ここ2階です
ね。2階ですからね、はい、でこの中に何十階建てのビルはありませんけど、
はい、
非常に簡単な装置ですが、
うん、
実演をしてそういう装置がない場合と、
うん、
ある場合はどう違うかというのが見ていただけると思います、
はい。
それでは実験室を今ちょっと移動するんですが、
うん、
少し奥の方へ行っていただきたいと思います、
はい、3歩奥に来ただけですけど、
はい、
先生すごい広い部屋のように、
すごい広いように言いましたが実は3歩奥に来ただけです。
3歩奥に来ただけです、
はい、今目の前にある装置はどういう装置かといいますと、
はい、
免震テーブルといいます。
免震テーブル、
これは建物ではないんですが建物でも同じような考え方があります。
研究室のテーブルの上にですねちょっとずれないようにガッと足場が組んであって、その上にファックスぐらいの大きさなんですけれども横に長いこれアクリル板、
そうですね、
透明のアクリル板がね、
はい、
下敷きみたいに上に長さがどうでしょうね、40センチ50センチぐらい、
はい、ぐらいのものがあります。で、うん、それがちょうど地面をイメージしています。
透明のアクリル板が地面なんですね。
地面として左右に水平方向に揺れます、
うん、あ、これ左右に揺れる装置なんですね。
そうです、
はい、
この免震テーブルというのは、うん、下でその地面が揺れた時に、うん、もしもですね、うん、皆さんイメージしてください。その上にあるものをそのまま置いておいたら、うん、地面の揺れが大きくなったら物は倒れてしまうだろうと。
コテンとね、コ
テンと、うん、ところがその物と地面の間にある装置を入れることによって、うん、地面の揺れを受け流すことができます、うん。免震ビルというのはそういう構造になってます。でこれもイメージしていただきたいんですが、地面が揺れています。左右にこう揺れてると、うん、上に物があります、うん、その間にものすごく柔らかいものがあったら、うん、地面が揺れてもその柔らかいものがぐちゃっと潰れて左右に、うん、上のものはあまり動かないだろうと、うん、そんなようなイメージです、
はい。
それを普通免震テーブルと言いますし、建物もそういう作りになっています、
うん、
普通の建物はそれでいいんですが、今私たちが扱っている免震テーブルはどこがポイントかというと、はい、今度は地震の性質が問題になります、
うん、
普通最初地震が来た時には非常に周期が短い、早く揺れるっていうんですかね、ガチャガチャガチャガチャガチャガチャと揺れる、
FM ラジオ的に言うと周波数が
高い
高い
高い、そういう地震波が来ます、
うん、
で周波数が高いので周期が短くなりますから、うん、短周期の地震波というんですが、
うん、
普通免震テーブルというのはそういう高い周波数用に作ってあります。ですが最近長周期地震動という単語を聞いたことはありませんか？
ありません。
ありませんか？あの東南海地震でも発生すると言われているんですが、はい、東日本で発生した地震も、はい、仙台の方で起きて、うん、東京とか大阪であのビルがゆっくりとずっと揺れ続けたと。
グラグラグラグラじゃなくてグーラグーラグーラと揺れる、
いつまでも立っても揺れが止まらなかったと、うん、よく言われてるんですが、ああいうのが長周期と言います。
地震の種類が違うんですね。
地震が起きた後で、うん、あの地面の特性によって、うん、ゆっくりとした波がずっと伝わって、うん、いつまでも残ってる場合があるんですね。で今までだったら早い地震が、うん、周波数の高い地震が最初に来て、うん、それが収まるということで終わってたんですけど、うん、その後でしばらくしてからゆっくりとした波がどんどんどんどん大きくなってくると。
あ、それ一つの地震なんですか？
そうです。
はあ、じゃあ最初はグラグラグラグラグラって、
ええ、
その後グーラグーラグーラ
になると。でそれはもちろんどこでも起きるわけではなくて、うん、その土地の地盤とかですね、うんうん、そういう影響で起きます。
それが最近よく観測されてる
されるようになって注目されました、うん、でじゃあ先ほどの免震の装置で何が問題かというと、もともとこれは早い地震、周波数の高い地震用に作ってありますから、うん、真ん中に柔らかいものがあって、うん、ゆっくり揺れるような装置にしてあるんですね最初から、
うんうんうん、
ところが地震の揺れがゆっくりになると、うん、今度は上のその免震テーブルそのものが大きく揺れてしまいます。
あ、免震テーブルは細かい揺れ用に作られているから、はい、
そうです。
長い周期で来られるとそれに合わせて
大きく揺れてしまうということです。
はあ。
でここにある装置は、うん、だんだん振動が大きくなったら、うん、特性をちょっと変えて、うん、そういう振動にも耐えれるような装置にしてあるんですが、うん、
はい、
まずはもしもそういうことをしなかったら、
うんうん、あ、そうですね、それが見たいですね。
どういうことが起きるかというのをお見せしたい、はい、下の先ほどアクリル板といった装置が左右に今揺れています、
うん、
これ早めに揺れています。
短い周期で
短い周期で揺れています、
う
ん、でも上の
ヨンヨンヨンヨンヨンっていうで上にね2キロって書いてある、はい、漫画のハンマーみたいなのが乗ってるんですけれども、
その重りが今はあのほとんど揺れていないと。
これがビルだと思えばいいわけなんですね。
これぐらいの揺れです。
間がですねなんかふにゃふにゃしていて、下はすごい短い周期で揺れてるんですけれども、うん、上はゆったり揺れるようなそんな感じですね。
はい。でだんだんだんだん地面の揺れがゆっくりになってくると、
はい、あ、それに あれ何ですか先生、これ
これはあの振動工学では共振と言います。
あのね下があの長い周期でゆっくりになったら下の揺れぐらい揺れてしまうどころか下の揺れよりもオーバーに上だけ揺れてる。
その通りです。はい。これが共振状態と言います。
共振、
共振、特にあの高校生ですと共鳴というふうに物理で聞いてるかもしれません。
共になるっ
ていう、その通り、そうです、はい、これ理論通りなんですが困るわけです。
これ小さな地震でも、はい、長い周期でやってこられるとみんなはちょっと怖かったねぐらいなのが、もう高層ビルの上の方では死ぬかと思ったっていうことになるわけです。
ええ、 でそれを考えているのが例えばこ、うんうん、また何本も何本も奥へ行くんですけれども、
あ、はい、広い部屋ですからね、
広い部屋ですから、
はい、
全く同じ装置です、
はい、
ちょっと余分な装置が付け加わっています、
うん、あ、なんか右にですね装置が付いておりますけれども、見た目はほとんど一緒です、
はい、じゃあそれではオア君、スイッチを入れてください、はい、
学生さんがオア君がスイッチを入れました。これはまずは細かい揺れですね。ちゃかちゃかちゃかちゃかと揺れております、
はい、ですが上はあんまり揺れていないです、
はい、これは今までの免震装置の働きですもんね、はい、
ところがだんだん地面の揺れがゆっくりになってきます。
はい、あ、ちょっと周期が長くなってきました、はい、
そうすると上の動きがだんだん大きくなって、ある程度の大きさになると別の方の装置にひっついた状態です。
あの細かい周期の時にはあのふにゃふにゃふにゃふにゃと揺れて吸収して揺れを吸収してるって感じだったんですが、ある周波数長くなった時点でなんか磁石みたいに隣の装置にペタってへっついてですね、はい、揺れなくなって地面と同じように動くようになりました。
はい、正確に言いますとここにもう一つバネがありますので、う
ん、右の方にですね、
右の方の装置にバネがついていて、
昔のあのトラックのサスペンションみたいに、
サスペンションの板バネです。
板バネがついてて、
はい、一見すると止まったように見えるんですが、うん、こちらのバネの影響で振動がすごく小さくなっています。
へえ、じゃあこのトレイ地面に乗っているそのまんまの揺れでもないんですね。
でもないです、
はい、板バネが細かい揺れの時には働かないようにしといて、はい、ある周波数を超える とその板バネにバッとくっついて助けてもらうわけ。
そうです、はい、
はあ、これで長い周波の地震の時にも
上のものは
共振はしな
しないと。
あ、さっきの地面はこんだけの揺れなのに上の方はグワングワン揺れてるなっていうのを防げるわけなんですね。
防げます、はい。これはあの免震テーブルといいまして、うん、仏像とかですね、
はい、
あのコンピューターでいうとサーバーのような大事なものを設置するときに
地震で、コンピューターのサーバーと仏像は同じぐらいの大切さなんです。
はい、そうで大切なんです、はいはい、倒れないようにするときに使われる装置ですね。
あ、もう使われてるんですか。
はい、あの長周期に対応した免震テーブルも、うん、いろんな企業がいろいろなことを考えて提案してます、うん、
あ、
で、あの、まあ、こういう考え方をやってるのはうちだけなんですが、はい、他にもいろんな方法があって、はい、実用化されてるものもあるし、はい、なかなかそこまでいってないものもあります。ただし
長周期
にも対応できるっていうのはほとんどまだないと思う、うん、
長周期がやばいぞっていうのはちょっと前からみんな気にしていらっしゃったわけなんですね、はいはい、でいろいろ今研究が行われている、
いろんなところで行われている、
その一つの提案がこれ
だということです。
へ、
はい、で今これはですね、うん、見ての通り水平方向に一つの方向にだけ動いてるんですが、うん、地震って普通はこう水平面内に二方向で動きますよね。
天然のものですもんね、
はい、ですからこれがあの二方向へ、東西方向と南北方向の両方向へ動いても、うん、地面が動いても、うん、こういう装置でうまくいくかどうかっていうのを今一生懸命彼がやってくださってます。
そういう装置っていうのはもうあるんですか。
まあ、その自分が今研究しているとタイプ違うようなもので、うん、その長周期に対応できるようなものはあるんですが、まあ、ここに何ですね、コンピューター制御を使わないといいますか、ちょっとここの構造を簡潔にできるような、その簡潔な構造で、うん、長周期も対応できるような装置というのを目指してまあやってまして、うん、まあ、そういったものはないので、
うん、
で今この自分たちが今作ったこの一方向のやつを、うん、でこのまあアイデアをそのまま使えるようにして、この二方向の、ここでいうまあ
縦方向も横方向も
動くような装置を今作っているっていうところです、
うん、すごくもう見た目分かりやすくて、板バネがついてて、なんかペタッとひっつくところがあってっていう構造で、
はい、
完結っていうことはやっぱり故障も少ないでしょうしね。
そうですね、はい、
いざという時にしっかり働いてくれそうですね。
そうですね。
あの大和君は技科大はもう何年なんですか。
あ、自分はあの修士課程からこちらに来たのでまだ2年目です。
学部生は経験していない、
ね、はい、そうですね。自分はあの、まあ、高専からあの高専の専攻科というところに2年間住んで、うん、まあ、そうですね、まあ、高専の専攻科でまあ大卒と同じ状態になってから河村先生のところに来たので、うんうん、はい、学部の方は経験しないんで、まだ、はい、
もう早速こんな具体的なマシンができちゃってるんですね。
まあ、それはある程度、まあ、そうですね、先輩のまあ研究を専攻研究を受け継いで、うん、まあ、そこを改良してというところもあったので、うん、まあ、全てが自分のやったわけではないんですが、うん、まあ、あとですね、河村先生のご指導のおかげで、
なるほど、
このようなものができてて、
はい、 そんな風に言ってますけれども。
はい、その通りでございます
というのをまずは見せていただきました、
は
い、
でそれではですね、うん、振動を止めるっていうのは、先ほど免震テーブルは、うん、振動の振という字の前に免ずるという免を書きます、はい、普通はそれは振動を受け流すというようなイメージなんですね、うん、地面の揺れを、うん、今からお見せするのは、うん、制振といって制御の制という字を書きます、うん、振動を止めるも積極的に止めるという話です、はい、今からお話しするのは動級振器と振動工学の分野では言います。
動級振器、
はい、動は動く、うん、球は吸収の球、はい、動級振器の振は振動の振です、うん、まあ、振動を吸収するというイメージです。建築の分野では全く同じものを、うん、TMD チューンドマスダンパーと呼ぶ場合もあります。あ、全く同じものです。
分野によって呼び方が変わるんですね。
違います、はいはい、で今から目の前にある実験装置まで動いていただかなきゃいけなくて申し訳ないんですけども、
またちょっと移動したいと思います、はいはい、今度は また全然違うタイプの機械で、はい、片側に大きなモーターのような機械があって、でモーターみたいな機械の先っちょに軸が出てるんですけれども、軸の先にこれはアルミかな、
アルミの板です、
ね、はい、アルミの板が、これそんなに大きくないですよ、10センチ ×10 センチぐらいのアルミの板が乗ってて、4つ足になっていて、足がねそれこそ板バネみたいな、
これも板バネです、
足になっておりまして、はい、ちょっと触ると揺れるような感じになっております、はいはい、でそのプレートの上にですね、垂直に金属の定規物差しみたいなのがビーンって立っておりまして、はい、
立ってます。
なんかお札みたいですけど、
はい、そうですね、そのお札みたいなものは何をイメージしているかというと、うん、まあ、高層のマンションだと思ってください。
そうでしょうね、
はいはい、ということは下にありますアルミの板というのは地面です、う
ん、地面ですね、はい、
でその横にあるモーターみたいなもの、うん、これ過振器といいまして、はい、この丸いものによって、うん、その地面を水平方向に動かすことができます。
この軸がピストンみたいに
水平の板を水平方向に動かします、うん、はい、ですのでこれによって地面が地震で揺れることを模擬することができます、はい、免震テーブルの時は最初に周波数が高くて、うん、だんだん低い周波数になると言いましたが、うん、今からは現象をお見せするためにまた装置の関係上、低い周波数からだんだん高くしていって、うん、ある時このお札のような金属の板が大きく揺れる、うん、これまさに共振ですが、はい、そうなるということを最初にお見せします、はい、これは地震で高層ビルが揺れてしまうということの模擬です。
なるほど。
まず最初にそれを見ていただいた後で、うん、いかにそれを止めたらいいかというのを、うん、今度は田尻くんが見せてくれます、
はい、今度は学生の田尻くんです。技科大歴はどれぐらいなんですか。
私は技科大歴は5年経ちます。
あ、じゃあ学部から。
そうです、学部3年生から編入してきて、うん、修士課程を修了して、はい、今博士課程1年生です。
なんか無駄に声がいいんですけど
無駄なことはありません、素晴らしい声で
何かお歌を歌ったりとか。
いえ、そんなのは決してやってないんですけども。
カッコつけてるだけですか。
カッコつけてるだけです
はい、個性的な学生さんがいっぱいいらっしゃいます、
はい、ありがとうございます、はい、ではそれではですね、うん、ゆっくり田尻君に周波数を上げていってもらいますが、はい、ここに数字の、うん、窓がありまして、今1とか2をちょろちょろと動いてます。これ1秒間に1回、あるいは1秒間に2回揺れてることを示しています、
うん、揺れの強さではなくて
揺れの速さ、周波数を変えていきます、
周波数なんですね、はい、ボリュームみたいなので、
はいはい、それでは上げていきます。
はい、ゆっくり
3 4。
あ、ジュクジュクジュクジュクジュクジュクっと、
はい、だんだん速くなってきます。
速くなってきました。6。
だんだん地面の揺れが速くなって、うん、上のビルの揺れも大きくなってきました。
そうですね、時間が経ったからよく揺れてるんではなくて、
はい、この周波数によってよく揺れるようになります、う
ん、今8ですけれども、だいぶペロンペロンペロンペロンと下敷きで仰いでるように動くようになりました。
これが10になると板の揺れがかなり大きくなります、う
ん、はい、今10、
今9から10あたりで非常に大きくなってるのが、うん、はい、いわゆる共振という状態です。
下の方はですね、そんなに対して揺らしていないんですけれども、上の方はですね、もうこれ住んでられないですね、このビル。
はい、このビルでは無理です、
はい、
で最上階、
まあ、ぐっちゃぐちゃです
ね。ぐちゃぐちゃですね、うん、地震で壊れるのは1階なんですけれども、はい、中はぐちゃぐちゃになるのは最上階ですね。
まあ分かりやすいですね、はい、想像しやすいかと思います。
たくさん揺れますけど振動工学の理論通りですでは住んでる人は困りますの で、
そうです。
今から田尻君がこの振動を止めてみせます。
いや、なんか手品みたいですけれども。そうです
、まさにマジックですね。
今何か手に秘密兵器を取りました。
そうです。
なんかすごい小さいものですよ。
はい、これちっちゃい質量とバネでできているものなんですけど、うん、この精神部材というものを、このビルを模した板に貼り付けることによって、うん、ビルの揺れを止めてお見せします。
ほう、刻みのりの大きいのみたいなですね。
そうですね、
これが板バネになってるんですね。
はい、そうです。
はい、それを田尻くんの大きい手でちょろんと持ってるんですけど、
はい、
どこに貼るんですか。
この、ビルの屋上に。
屋上に。
はい、これは貼り付ける。
今揺れてますけど揺れたまま乗せられます。
大丈夫です。
はい、はい、この貼り付けました。今一瞬下の揺れも収まったんじゃないかと思うぐらい全く動かなくなりましたね。
はい、そうです。実際には揺れてる時につけるわけじゃなくて最初からビルにはつけておくんですけれども。
もちろんそうですね。
はい、はい、これが導球振器と呼ばれるもので、
はい、
実際にはビルの最上階につけることが多いんですが、
うん、
そのビルとは別に今は板バネと重りでもう一つ別の振動のシステムをつけました。
はい、
そうするともう見るからにビルの揺れが収まってその上に追加したもののだけが揺れています。
はい、屋上からですねアンテナのようにその板バネの位置がピョンと出て上にボルトとナットで締めてある
重りがついてます。
重りがついてる。
でその重りだけが揺れてる状態になります。
まあ、これ揺れているんですけれども別にこっちが自発的に揺れてるわけではなくて下の揺れを受けて揺れてるんですよね。
はい、地面が揺れて本来であればこのビルが揺れるんですが、うん、そのビルの揺れを全部追加してつけたこの重りが揺れることで吸収してしまっています。
これちょっとラジオで申し訳ないですけれども本当にねさっきまで下敷き仰いでるみたいにブワンブワンブワンブワン揺れていたお札が上にピトッと田尻くんがその重りをつけたらもうほとんど下の揺れよりも揺れてないですよね。
揺れてないです。はい、
今1階の方が揺れてますね。
むしろそうですね。はい、それぐらい止めることができます。いやいやこれがなかったら、うん、本当はどうなのと、
うん、
本当に揺れてるのと、うん、気になると思いますので
それぐらい揺れてません。うん、取っちゃいますか。
取っちゃいましょう。
お、田尻くんが取った途端また下敷きで仰いでるみたいにブリンブリンブリンブリンブリンと。これ材質は何でできてるんですか。
これはスチール、普通のスチールだと思います。
普通のスチールの板ですけどもね、はい、そんなに厚みがないので、はい、グワングワン揺れるんですけれども、はい、もうあれだけのものをピトッとつけるだけで、全く揺れが収まっちゃうんですね。
はい、収まります。ですね、最近の、うん、新しいそういう免震とか振動を止めるような装置が入っているビルというのは、うん、先ほどのような免震といって、うん、地面と建物の間を円切りをするんですけれども、
はい、
そういう装置とそれから途中のところにいろんなダンパーという振動を吸収する装置、
うん、
さらに屋上階にこのような、うん、導球振器というようなものをつけたりして複合的に振動を止めるようになってます。
う
ん、例えば名古屋駅前 の、うん、ミッドランドスクエアもそういう風になってますし、
あ、上にもついてるんですか。
ついてます。
へえ。
それから横浜のランドマークタワーの上にもあります。
もう高いビルばっかりですけれども、はい、うん、そういったところにはやっぱりつけておかないともう住めない、
住めない
わけなんですね。
今ですと 9Hz という周波数ですが、うん、この一つです、でしたので完全に止めることができましたけど、
うん、
実際地震とか風の揺れは周波数はいろいろな周波数が来ますので、うん、導球振器を1個つけてももちろん止まりません。
うんうん、
他の周波数の波が来てますので、ですけどそれがなかったらもう先ほどお見せしたように非常に大きな揺れが起きてしまいます。
うん、あ、なるほど。
海外でもいろいろ使われていて、
うん、
台湾の台北にあります台北101というビル、
はい、
あそこの中にも振り子を使ったこういう導球振器が入ってますので、
うん、
ここそれらもかなり普通に使われるようになってきてると思います。
へー。で、まあ、日本はねご存知の通り地震の多い国ですから、
はい、
実際にそうやって建ててきた建物はそういった免震制震が役に立って、
はい、
今も無事建っていられるということなんですね。
はい、
はい、ということで、そういう面白い機会がねいろいろあったんで、そういう実験を今日河村先生たちに見せていただきました。どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました川村先生の業界用語は
同級新規。同級新規、同じ意味で建築の分野では TMD と言います。振動を制御したい建物や機械に対し、重りをダンパーとバネを介して取り付け、重量、減衰係数、バネ定数を最適に調節し、風や地震による建物や機械の揺れを追加した重りが揺れることで吸収して建物や機械の振動を抑えるシステムのことです。考え方はシンプルですが非常に大きな効果があります。
天パクの城ギカダイ。
季節は秋です。オリエント急行に乗って、宇宙戦艦ヤマトに乗って旅に出かけませんか？ただで。次週9月28日の天白の城は、義科大吹奏楽団義科吹の第35回定期演奏会のお知らせ、団長と実行委員長に紹介してもらいますを楽しみに。